こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日も手から始める男性学は、恋人がいないことや女性から好意を得られないことに悩む男性たちの経験を個人の魅力不足として片付けず、男性集団の内部にある序列や支配の構造から読み解く新書である。著者の西井海は臨床心理士であり研究者でもあり、当事者同士が語り合う実践の場を通じて、非モテ意識がどのように形成され維持されるのかを検討する。本書の中心には、男らしさという曖昧な規範がからかいいじり、終焉化といった形で人を排除する装置として働くという視点がある。単なる恋愛指南書ではなく、男性の生きづらさ、対人関係の傷つき、加害と被害のねじれを扱う点に特徴がある。ジェンダー研究や男性学に関心がある読者だけでなく、学校や職場での人間関係を考える上でも示唆の多い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、非モテを個人の欠点ではなく社会的な位置づけとして捉える。本書の出発点は、モテないことを本人の性格や外見の問題に還元しないことにある。著者は、非モテの苦悩が単純な恋愛成就の失敗ではなく、男性集団の中でどの位置に置かれるかという社会的な経験と結びついていると見る。重要なのは、本人が自分を責めるだけでも他者を敵視するだけでも問題は解けないという点である。非モテ意識は周囲との比較や序列化の中で強化されやすく、当事者は劣等感や疎外感を抱え込みやすい。本書はその苦しみを可視化し、個人の資質ではなく関係構造の問題として扱うことで、従来の恋愛本とは異なる分析枠組みを提示する。ここにあるのは、恋愛市場の勝ち負けを論じる発想ではなく、なぜそのような勝敗感覚が人間関係を支配するのかを問う姿勢である。次に、問題の外在化が自己責任論と女性非難を止める。本書で重視される実践が問題の外在化である。これは、非モテという状態を自分そのものと同一視せず、悩みを外に置いて眺め直す方法である。非モテ研究会のような場では、参加者が体験や感情を言葉にし、それを他者と共有しながら何が苦しみを生んでいるのかを整理していく。この過程の意義は、モテないのは自分が悪い、あるいは女性が悪いという思考停止から離れられる点にある。自己責任論に閉じこもると、当事者は沈黙し、周囲も問題を見えなくしてしまう。一方、外在化は感情を単なる弱さとして処理するのではなく、言語化可能な対象として扱う。これにより、素早や怒りがそのまま自己否定や他者攻撃へ向かうのを防ぎやすくなる。本書は、心理的ケアの技法を男性問題の理解と結びつけている点でも独自性がある。さらに、男らしさという曖昧な規範が排除の道具になる。本書の重要な論点の一つは、男らしさが中身の曖昧なまま権力の言語として使われることだ。男らしい男とは何かははっきり定義されないのに、周囲の有力者がその言葉を使うと、特定の失態や振る舞いが正しさの基準として押し付けられる。運動ができない、背が低い、肌の色が違うなど、様々な理由が男らしくないとみなされることで、子供の頃から終焉化が始まる。本書が注目するのは、こうした評価が露骨な暴力だけでなく、からかいの形で行われる点である。からかいは責任の所在を曖昧にし、抗議しにくくするため加害が見えにくい。結果として、言われた側は自分が劣っているのだと感じやすい。この構造の理解は、個々のいじめを超えて集団がどのように序列を作り維持するかを考える手がかりになる。そして、緩い排除といじりの文化が生む見えにくい傷。本書が印象的に扱うのが、直接的な攻撃ではなく、雰囲気によって相手を排除する緩い排除である。これは、露骨に入るなというのではなく、場に入ってきた人に対して困惑や違和感を示し、居場所を失わせるやり方である。加害者側は強い責任を負わず、被害者も何が起きたのか明確に説明しづらい。そのため、傷は深くても周囲には見えにくい。この手法は、学校や職場、趣味のコミュニティなど広い場面に応用して理解できる。非モテ男子が抱える疎外感は、単に恋愛の失敗ではなく、集団に受け入れられなかった経験の蓄積として現れる。さらに、本書は男性性が被害を被害として認識しにくいことにも触れる。人間関係を壊したくないために、からかいを受け入れてしまうことが、かえって傷を固定する。この点は、男性が声を上げにくい構造を考える上で重要である。最後に、女性の女神化と加害性の反転が新たな問題を生む。本書は、非モテ男性の苦しみを掘り下げるだけでなく、その裏側にある女性感や加害性にも目を向ける。男性が女性を現実の個人としてではなく、優しく世話をしてくれる存在として女神化すると、相手に対する期待は一方的になりやすい。その結果、女性にケア役割を求めたり、思い通りにならないことへの不満を募らせたりして、別の形の加害が生じる。 つまり阻害された側がそのまま無害になるわけではなく、傷つきが支配や非難へ反転する危険がある。本書はここに男性学が単なる被害者論にとどまってはいけない理由を見ている。男性の生きづらさを語ることは必要だが、それが女性やマイノリティへの敵意にすり替わってはならない。加害と被害がねじれながら循環する構造を示す点で、本書は自己理解と他者理解を同時に促す。結論として、この本は恋愛に悩む男性だけでなく、男性の生きづらさがどのように言語化されるのかを知りたい読者、学校や職場の人間関係を考えたい支援者、ジェンダー研究や臨床心理の実践に関心のある人に向いている。特に非モテを本人の努力不足に回収せず、集団内の序列、男らしさの規範、からかいの文化として分析する点が有益である。実践の面では、悩みを外在化して語り合うことで、自己否定や他者非難に陥りにくくなるという手がかりを与える。近いテーマの本が恋愛攻略や自己改善によりやすいのに対し、本書は問題の構造そのものを見直す。そこが大きな違いである。また男性の苦しみを扱いながら、女性への敵意や単純な被害者意識に流れないよう注意を払っている点も重要だ。男性学の入り口として読むと、当事者の経験と社会分析をつなぐ視点が得られる一冊である。ご支援いただける場合は、西井会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。